はい、皆さんこんにちは。今、司会の伊藤さんが話してくださいました。もう僕が話すことはないんじゃないかなって思うぐらいギュッと、もうなんか詰めていただいたような気がします。先日、3月21日って、春分の日、お彼岸の中日だったんですけれども、私の自宅が市営墓地の前にあります。で、この季節、秋のお彼岸、あとお盆の季節時期には、朝か早くから大渋滞、時に、大渋滞に伴って怒鳴り声が聞こえてきたりとかっていうことがあるんですけれども、このお彼岸の3月21日だけはちょっと様子が違っておりました。この日朝から何があったか皆さんご存知ですか？うなずいていらっしゃるんで話すことはないと思いますけれども、そうです、WBC の準決勝、メキシコ、戦ですかね、があった、ことが影響しているのかなというふうにちょっと思いました。で、昨年のワールドカップに続いて今回 WBC でその日本が優勝したということは、日本中が沸いたというニュースが、報道されておりました。私はどちらかというとなんていうんですかね、表現が正しいかどうか分かりませんけれども、天の弱なところがあって、野球も好きだしサッカーも好きだし見たいんです、見たいんですけど、こうなんですかね、人が盛り上がると逆にこう力が抜けていくというか、こう逆にこう引いて見なくなってしまうというところがありまして、1試合も今回見ていません。で、そうですね、多くの方々がご覧になられたかと思うんですけれども、こうして皆さんこう何ですかね、この勝利を味わいたいのかな、となんでここまで熱狂できるのかなっていうことを改めて感じるんですけれども、昨日なんかのニュースも見てまして、まだまだその熱冷めやらず、野球博物館に掲げられている、WBC のトロフィー見るのに5時間の列ができていたというニュースもありました。私たちをお作りになった神様は私たちに勝利を味わわせるのではなくて、イエス・キリストにある勝利を与えたいと願っておられる方です。その勝利とは、人間が避けては通ることのできない死に打ち勝つ勝利です。WBC で日本が熱狂し、大歓声を上げて勝利を喜ぶなんていうレベルではなく、ここにおられる皆さん、いや全ての人間が、その勝利を得た瞬間には神様のおられる天では大きな喜びが待っていると聖書は語っています。まるきり、関係ない話から入りましたけれども、今日は心の目が開かれるというテーマでこの聖書から少し、考えてお話ししたいと思います。まず、マルコの福音書の10章の46節からお読みをしたいと思います。マルコの福音書10章の46節から、2017年版ですと新約聖書の89ページになります。さて、一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、二枚という目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビネの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとしたたしなめたが、ダビネの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨てて、 踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。イエス様が弟子たちと共にエリコという町に入られて、またエリコの町から出て行かれるときに、目の不自由なバルティマイという人が、道端に座っていました。で、このバルティマイはイエス様に向かって、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫びました。47節にあるように、彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様と、呼びかけました。ダビデの子イエスとは、神が使わされた救い主、メシアの称号であります。彼がイエス様が数々の人を癒されたというさまざまな噂を聞いていて、彼はイエス様が来ることをひたすら待ち続けていたことでしょう。イエス様はその大声で叫ぶ声を聞き分け、実際の叫び声だけではなく心の叫びも聞いてくださったのではないかと思います。そのこともあって、周りは黙らせようとしましたけれども、イエス様はあの人を呼んできなさいと言われました。彼は喜び踊って上着を脱ぎ捨ててイエス様に近づきました。そして私に何をしてほしいのですかと語るイエス様に、彼は目が見えるようにしてくださいと求めました。彼は確信していました。この方こそ待ち望んでいたメシア、すなわちダビデの子であり、私の目を開くことができるとイエス様は言われました。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていったとあります。イエス様がこのバルティマイに与えたのは、目の開かれることよりも救いでありました。バルティマイの心の目、信仰の目が開かれ、彼は救い主を目の当たりにして、このイエス様についていく歩みを始めました。さて、私たちはどうでしょうか。使徒の働きの17章の24節25節にはこのように書いてあります。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられますと。聖書の最初、創世記の一章にあるように、神様は何もないところからすべてをお作りになられた方、創造主であられます。神様は私たち人間が生きるに必要なものすべてを整えられて、私たちをお作りになられました。もし仮に私たち人間が最初に作られたのなら、空気も太陽も食べ物もないですから、すぐに死んでしまうことでしょう。しかし私たちは この神様のことがよくわからないのではないんでしょうか。旧約聖書のイザヤ書の59章の1節2節には次のように書かれています。見よ、主の手が短くて少ねないのではない、その耳が遠くて聞かえないのではない、むしろあなた方の戸があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと。私たち人間には罪という覆いがかけられていて、神様のことがわからないものとなったと聖書は語っています。罪とは何でしょうか。神様がお作りになった最初の人アダム、創世記1章2章には神様の創造の御業が書かれておりますけれども、もうすでに3章でアダムが罪を犯したということが書かれています。アダムは蛇にそそのかされて、神様の食べてはならないと、それを食べると必ず死ぬと言われた木の実を食べてしまいました。神様の言葉を疑ったからです。いろいろな言い方をされると思いますけれども、罪とは神様を疑うことから始まっているのではないかと思います。このことはアダムだけではなく、現代を生きる私たちも同様に神様を疑い、神様がこの世界をお作りになったことを疑い、神様の恵みによって生かされているのに神様は必要ないとしているところは、私たちもまた罪を、神様に対して罪を持つものと言えるのではないかと思います。そしてこの罪という問題については、神様を疑うという罪は、その報いは私たち人間が、先ほども申しましたけれども、私たち人間が避けて通ることのできない死に直結しております。私たちは人間には一度死ぬことと、死後裁きを受けることが定まっているとあるように、私たちは死んだ後に神様の裁きを受けること、その裁きによって私たちは永遠に滅びなければならないということ、すなわち神様がおられず、その恵みに預かることのできない地獄へ行かなければならないと聖書は語っています。私たちこの罪を解決することはできません。この罪に定めるのは神様だからです。しかしこの神様は私たちを憐れんでくださって、私たちに神様を証しするものとして愛する御子イエス・キリストをこの世にお使わしくださいました。ただただ神様がこういう方なんだよと証しするためではなく、神様の思いをも私たちに伝えるためにこの世に来てくださったイエス様、神様が望んだ通り私たちの罪を負って、あの十字架で一人神の裁きを負って死んでくださいました。 私たちが受けなければならない裁きをイエス様がお一人で負って、またそれはイエス様ご自身が進んでその十字架に付かれたと聖書に記されています。心の瞳という坂本九さんの歌があります。歌いませんけれども、歌い出しの歌詞はこんな感じです。心の瞳で君を見つめれば、愛するそれこと、それがどんなことがか分かりかけてきたとあります。私たちはこの聖書、神様が語られる言葉によって開かれた心の目で何が見えるでしょうか。私自身、私が罪人としてこの世に誕生させられていること、このことこそ神様に愛されているのではないかと感じます。またこの罪人をも滅ぼすのではなく、永遠に共に生きるものとしてくださるために、あらかじめ救いの道イエス様の十字架をと復活を計画し実行された、それほどまでに一緒にいたいと願ってくださる神の愛を覚えずにはいられません。ヨハネの手紙第1の4章の10節、新約聖書の483ページになりますけれども、ここをお読みしたいと思います。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちのためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。と語られる神様の愛を、神様が開いてくださった心の目で見ることができるように願っています。毎月この集会でお配りしている聖書をいつも生活にという、新聞、ですねの3月号のトップ記事の中に、聖書から出た日本語100という書籍から愛についての由来が紹介されておりました。私はこの本をたまたま図書館の新刊書籍の棚にあったのを手にして読みました。その中に福音という言葉についての記述がありました。福音とは良い知らせのことです。新約聖書には福音はその上に修飾する言葉について使われることが多く、その修飾語を見ることによって福音の特徴を見ることができるとありました。7つ列挙されていましたけれども、神の福音、御子の福音、救いの福音、平和の福音、栄光の福音、恵みの福音、そして私たちの福音と挙げられていました。キリストは聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死なれたこと、また墓に葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、神様が与えてくださったこの恵みの福音を信じるなら、冒頭でお話ししたように死に打ち勝つ勝利が与えられます。ぜひこのメッセージをお聞きくださったお一人お一人の心の目を神様が開いてくださって、この福音を私の福音として受け入れられることを願って終わりたいと思います。ありがとうございました。